本田健の人生相談ディアー健。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。これまでも直感に関する特別版何度かお届けしてきているんですけれども、前回配信した直感の読み解き方が好評につき、もっとねいろいろ聞きたいっていう、そんなご意見もたくさんいただきました。ということで今回は本田健がディン・ロビンソンさんから学んだ直感を人生で活用する3つの秘訣というテーマで、リスナーの方からの質問も多かった直感の使い方についても詳しく健さんに伺っていきたいと思います。健さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今年は健さんの初めて開催されたスピリチュアル願望達成半年間プログラムですとか、それからスピリチュアルエネルギーをテーマとした合宿も開催されたということで、その参加されている方たちからもこの直感について質問されることっていうのは多かったと思うんですけれども、
はい、
改めてその本編に入る前にですね、直感コンサルタントリン・ロビンソンさんについてどんな方なのかっていうのを簡単にご紹介いただけますか？
はい、初めて会ったのは2006年だったんじゃないかと思うんですが、アメリカに僕たちが移住した時に、このリンさんの本を読んで、もうアメリカだったらね、日本から遠いですけど、どこにいたとしてもこの人に会いたいっていうふうに思ったぐらい、素晴らしい本だったんですよ。
はい、
で僕あんまりその人に会いたいって思うわけじゃないんですけど、絶対この人に会わなくちゃと思って、で連絡先調べたら、なんとうちからボストンのうちから15分のところに、お住まいだってことが分かって、でそれでセッションを受けることになったんですよね。でそれ以来、家族ぐるみの付き合いになったんですけど、最初は僕ボロボロの格好で行って、わざとで運転手は下で待ってたんですけど、ボロボロの格好で行って、なんかもうなんか人生迷ってて、どういうことやっていいかわからないんですよ。で、ちょっと演技でね、なのであなたが見えることを教えてくださいっていうふうに言ったら、パッと目を閉じて、はいだけ言って、パッと目を閉じて、ほとんど僕の外見とか見ずに、で、バーッと喋り出したのが、たくさんの人たちが見えますって。で、リムジンからバーンと降りて、何千人という会場で人の話をして、本を書いたり、ベストセラーになって、セレブリティって言葉出てきますって。で、たくさんの人たちに影響を与えるような人生って。で、パッと見て、You look so different. ね、あなたは、それよりは全然違うように見えるけど、うん、今は何やってるんですかっていうふうに言われて、ってなって、いや、まあ、そこまでじゃないですけども、似たようなことやってますって言って、あなた騙そうとしたわね、とか言って、でもそれはね、あなたの道よ、とかって言われて、もう僕すごい感動して、で、それ以来お付き合いがあって、今日本でもね、月に何枠かだけ、日本人のために、入れていただいて、ご紹介できるようになってるんですけど、もう世界中のセレブの方とか、会社経営者の人とか、政治家の方とか、そういった人たちが彼女のセッションを受けて、人生の方向性をね、のを聞いてるってことで、僕彼女が一番素晴らしいのはね、ネガティブなこと一切言わないんですよ。だから安心して受けられる。そういう意味でなんか怖いこと言う人いるんですけど、そうね、一回も聞いたことがないですね。
でも2006年のその15分歩いた先にって知った瞬間に、健さんはもうそれだけでなんか運命感じちゃいますね。
そんな出会い方。そうそうそう。もっと正確に言うと、オフィスが30分。で、そして家がもう15分ぐらいの近いところで、で、その後ね、スーパーでも何回も会うんですよ。旦那さんと一緒に。おかしくないですか？そうそうそう。でも笑っちゃって。で、そして日本に連れてきたりだとかしたんですけどね。本当に面白かったです、うん。またね、そうそう、そろそろ来年ぐらいお呼びしたいなと思ってるんですけどね。
はい、ということでね、リンさんとケンさんがもう改めてどんな関係からこう出会ったかっていうのもお話しいただいたところで、いよいよここからですね、本田健がリン・ロビンソンさんから学んだ直感を人生で活用する3つの秘訣というテーマについて、リスナーの方からいただいた質問も織り交ぜながらじっくりお話を伺っていこうと思うんですけれども、まず最初に、そもそも直感って健さん何ですかっていうところから教えていただけますか？
はい、直感っていうのはその人の中にある、その人にとってベストなことは何なのかっていうのを知ってる、そういう、情報というかなんですよね。で、人によってはハイアーセルフというかもしれないし、自分の内なる、知恵の塊っていう人もいるかもしれないし、例えば何かやろうとするときにそっちの方に行かない方がいいよとかね、それやった方がいいよってことを、 うちのところから教えてくれる、そういう、情報なんですよね。
うん、でもそうすると内なる情報でも、いや自分ってそんなこう第六感みたいなこう見えないものって普段全然そんなのないし、
うん、
なんか特別な人しか受け取れないんじゃないかなっていうふうに解釈する人もいると思うんですけれど、うんうんうん、直感ってその誰でも受け取れるものなんですかね。
もちろん、例えばね、僕は500人とか1000人の会場でよく聞くのは、今までねこの人と付き合っちゃダメっていうふうに思ってた。例えばそれだからパートナーシップでもそうだし、絶対うまくいかないと思っても付き合ったことないですかって言ったら、ほぼ全員手を挙げるんですよ。
はい。
だからうまくいかなくなるって分かってたのに付き合っちゃう。なんか投資でもなんか損しそうと思ったけど、なんか投資しちゃったとか、そっちの方行っちゃダメだってなんかこう言われているとか、自分の中でざわざわしてたのに行っちゃったっていう。それが結局その人の人生のその、なんていうのかな、こう、自分の、それ、自分の深いところから湧き出てくる、その人にとってプラスかマイナスかっていうことを教えてくれる、そういうものは、どんな人にもいると思います。そして、そういったね、情報が来て、それを無視してひどい目に遭ったこともあるんじゃないでしょうか。
まあ、思い当たること一つは必ずきっとありますよね、どんな人にも、ね。
あります、あります。だから、知ってたんですよ。これ やらない方がいいよって言った、だ親に言われるのと一緒で、ね、やらない方がいいんじゃないのって自分で思ったんだけど、もう一本の自分でやっちゃえって言って、あいたたたたみたいなことは、それが直感なんです。
ああ。でもね、例えばじゃあ恋愛にしたら、いや、付き合わない方がいいと思っても、その時の自分が好きっていう気持ちがあると、いやいや、でも、そんな直感なんて嘘だみたいに、こう、なかったことにしちゃったりとかあるじゃないですか。
そうなんですよ。
ね。そうすると、なんか直感のメッセージって、例えば受け取っていたとしても、自分がそれを認めなければ、逆に否定しちゃうし、その逆にその、いや、もしかしたらこれも自分の思い込みなんじゃないかなって自信がなくて、避けちゃったりっていう人も多いんじゃないかなって思うんですよね、直感って。
そうです、そうです。だからね、直感についてはある程度体系的に学ばないと、単なる山勘だから使うのやめようってなっちゃうんですよね。
では改めて、ケンさんがリン・ロビンソンさんから学んだ直感を人生で活用する3つの秘訣ということで、
はい、
じゃあ早速1つ目教えていただけますか。
はい、まさしくさっき話したことなんですけど、直感の受け取り方を知るってことですね。
はい。
直感ってどうやってやってくるのかが分からなかったら、それが直感かどうか分かりませんよね。
はい。
例えば、だからそれは、体の感覚で来ることもあれば、イメージで来ることもあるんですよね。具体的に6つ来るんですけど、で、そのどういうふうにやってくるのかっていうことが分かってないと、これが直感なのか直感じゃないのかっていうのを戸惑いますよね。
ケンさん、その6つっていうのはどういう方
まあ、これはね、ちょっと時間がもうないんで全部話せませんけど、例えばビジュアルとか、触覚とか、そういった感覚で来るわけですよ。そういうふうなものが直感かどうか、例えば不安と直感の見分け方、感情と直感は違うんですよね。なので、これが直感である、これが直感でないってことが分かってないと、全くそれが使えないってことなんですよ。だからこの秘訣の一番目としては、直感の受け取り方を知る。これも体系的に学ばないといけないっていうのがですね、僕はすごく大事なことを彼女から、あるいは他のメンターから学んだことですね。
じゃあ次に2つ目の秘訣なんですが、何でしょうか。
2つ目の秘訣は、自分の感覚を研ぎ澄ますってことですね。
感度を良くするっていうことですか。
例えばこの間、八ヶ岳にいたとき、ピンと来て、もうそろそろ僕一人だけで研修センターの方に帰ろうと思って出たら、そのタイミングでばったり、僕のセミナーに過去受講してた方とそのお友達とばったり出会ったんですよね。
へえ。
あのタイミングで出なかったら、15秒違うだけでは出会えなかったと思うんですよ。で、その人から面白い情報もらったりだとかして、あのタイミングを僕すごくキャッチできた自分はすごいなと思うんですけど、なんか行かなくちゃなと思ったりだとか。なんかこっちの方見ようと思ったりとか、あれ？と思って気になって誰か見たりとか。まあそういうふうな感じで、なんか自分の直感がこっちに行けと言ったらそっちに行くとか。まあそういう、こう、直感に関する感覚を研ぎ澄ませるかどうかっていうのは、僕はすごい大事だと思ってます。
それって、鈍感な人でもそういうものって研ぎ澄ますことってできるんですか？何か訓練したら。
もちろん、まあ何か訓練というよりは、それに意識を持つってことですよね。例えば、気配りをね、上手になりたいと思ったら、気配りをしてる人の実際見て、どういう時になんか、例えば、まあ、 むちゃくちゃ簡単な話ですけど、誰かのグラスが空いてるかどうか、見れるかどうか。これ別に視覚で情報は入ってるわけですよ。
はい。
でもそれが気がつく人と気がつかない人いますよね。
そうですね。
うん。それやっぱそういうのを見たいとか見るべきだとかっていうことが分かってたり、感覚を研ぎ澄ませようと思ったら、そんな難しいことじゃないはずですよ。
はい。では、3つ目の秘訣を教えてください。
はい。3つ目ですね。その直感を使う練習をたくさんするってことなんですよね。
はい。
で、直感というのは使えば使うほど筋肉と一緒で発達していきます。なので、適当にやってるだけじゃダメなんですよね。で、カーナビみたいなもので目的地を入力して、でそして行ってみる。で、それを何回も何回もやってる間に AI が学ぶわけですよ。だから皆さんの直感を練習して、それをたくさんたくさん使ってやるほど、直感の精度が高まります。
その間にはちょっと違ったりとかっていうのも込みでっていうことですかね。
そうですね。なのでそういったこれやったらうまくいかなかったとかっていうふうな、データベースですよね、
はい、
それを持つことによって直感とつながることができます。それができるようになったらもう全然人生違うと思いますよ。
じゃあケンさんこれまでもいろんな多くの方とお会いになってきて、その直感を上手にこう自分のものとして活用できている人とそうじゃない人って比べたときに、なんかどこがまずパッと違うなって感じられますか？
うん、やっぱりね、その直感とつながってる人ってしょうもないこと考えなくて済むんですよね。どっちが有利か不利かとか、こっちがいいかなあっちが悪いかなってぐるぐる回ったりとかっていうのはなければ、
はい、
その分何かをやるときにほとんどの人たちが例えば30分悩んでそして決められてるとしたら、その30分がなくて済むわけですから、うん、
あ、
だからみんながぐるぐるぐるぐる回って悩んで止まってる間にもう出発してるわけですよね、そして1個2個失敗したとしてもその後遅れて出発する人にだいぶ先に行ってるんですよ。
もうすでにスタートが違いますもんね。
そうそうそう。で、そしてほとんどの人たちは一回動き出したけどこれでよかったのかなって戻ってしまったりだとか、でここでまたぐるぐるぐるぐる回るから、だから最初ね1キロ行く間にもう直感の鋭い人とか直感ベースの人ってもう10キロぐらい行ってるんですよね。
うーん、
だから途中多少道間違えても何失敗してもぼーっとしてる人の10倍速で人生切ることができると思います。
それはもうどんどん時間が経てば経つほどその差っていうのはもっと大きくなるってことですもんね。
そう思います。なので僕は人の多分3回分ぐらいの人生が生きられてるのはその分の時間の圧縮が違うんですよね。だからいずれね、いやちょっと状況変ですから直感と時間の圧縮についてもね、なんか体系的に教えたいなと思ってるんですけど、そうするとね普通の人の人生の何倍も生きられるんですよ。だから決して寿命は60年とか70年とか24時間ではない、それは嘘です。直感とか時間の圧縮方法を知ってる人にとっては時間はね3倍から5倍に使えるんですよね。
それがだから誰でもそうなりうるっていうことですね、ケンさん。
誰でもできますよ。ただだからそれには練習も必要だし、
はい、
直感って何なのかっていうのを知らないと、これが直感か直感でないか迷ってたらぐるぐるするわけでしょ。
そうですね。
だからほとんどの人たちが僕ら見たらパソコンのぐるぐる回って止まってる状態に見えます。
そうか。いや、ということで、今回は、ケンさんがリン・ロビンソンさんから学んだ、直感を人生で活用する3つの秘訣ということで振り返りますと、1つ目の秘訣、直感の受け取り方を知る。2つ目、自分の感覚を研ぎ澄ます。そして3つ目は、直感を使う練習をたくさんするということで、3つにまとめていただきました。で、改めて今回のこのお話を伺っていると、やっぱり直感ってその本当に日頃から自分のものとして使えたら、どれだけこの人生も豊かになるし、濃度も濃くなるかっていうのを今のお話聞いて、なんか感じられた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとお話前に戻しまして、ケンさん、リン・ロビンソンさんのコンサルティングのセッションがあるって先ほどもちょっとお話しされていましたけれども、
はい、
これは、1回、60分ですねの直感コンサルティングセッションということで、これ今の段階でだいたい3ヶ月待ちとかなんですよね、ケンさん。
そうなんです。なのでこのねセッション、僕はいろんな人たちにご縁のある方だけですけど、受けてもらいたいなと思うのは、僕は本当に人生が変わったんですよね。で、定期的に彼女のセッションを受けていて、これから何が起きそうだとか、そういった決してネガティブなことを言うわけじゃないんですけど、こういうふうなのがあるよって言われたら ものすごい楽しみになる。僕の場合は旅をするようになるとか、うん、まあ、本をね、世界的に出すようになるとかで、いろんなことを言われて、まあ、ほぼ 100% そういうふうになるってわけじゃないです。その可能性があるってことですよね。そういう最高の未来を、こう、のイメージを、こう、もらうっていう意味でも、僕は一つの指標として使わせてもらってるので、
はい、
まあ、日本の方には、まあ、数学しかないんですけど、ご縁の方はぜひね、受けてみたらどうかなと。
しかも、まあ、それは個人のセッションなんですけれども、そのもっと直感について学びたいっていう方たちのリクエストにお答えして、今そのまだ具体的にはなってないんですが、リンさんと新しいその直感のプログラムも、うん、あの作っていこうっていう検討段階の状態だっていうふうに伺ったんですけれども、 そうですね、はい、それも楽しそうですね。
まあ、僕もね、あの体系的にどうなんだろう、ああなんだろうってまとめていくうちに、直感ってこうなんだなとかっていう、そういうのが分かってきたので、それをね、もう少しこう、なんていうのかな、明らかにするというか、自分のためにも今これ役に立ってるし、いずれね、娘にもちゃんと体系的に教えたいと思ってるので、そういう意味では、皆さんにこう教えながらっていうか、情報をシェアしながら、なんか、直感をもっとね使う人が増えたらいいんじゃないかなって今思ってます。
なんか楽しくなりそうですね、それはそれで。
そうですね、だ直感が使えたらね、本当悩む時間が減るから、それだけでも心がなんか楽になるというか、
うん、
思いますね。だからうまくいくかうまくいかないかばっかり考えるから悩むんですよ。
そうですね、
だもう A か B かの道しかなくて、 A に行ったら A なりの人生が、 B に行ったら B なりの人生があるから、どっちでもいいじゃんっていうふうに思えると、もう本当に楽に生きられるようになると思います。
ですね。はい、ということで、その新しい直感プログラムは、あの確定しましたらこのディアケンの中でもお知らせしようと思いますので、うん、YouTube でご覧の方は今回の特別版の感想と合わせて、直感についてこれが聞きたいみたいなテーマもしありましたら、コメント欄にぜひお願いいたします。ということで、リン・ロビンソンさんの直感コンサルティングセッションの詳細については、ケンさんの公式ホームページ、または YouTube の方は説明欄からご覧いただけますので、そちらをチェックしてみてください。ということで、今回は本田健がリン・ロビンソンさんから学んだ直感を人生で活用する3つの秘訣について、ケンさんに伺いました。特別版でした。ケンさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。